イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカで、はい、またまたお送りするおおよそ30分の番組でございますけれども、うんね、はい、さあ今日のアツとエリカとみんなのラジオは、はい、いつもの旅日記、うん、アツエリ珍道中は一回お休みでございまして、スペシャルゲストが、うん、3月18日の公開録音に来てくださいました。
そうですね、
その方が、
はい、玉城町にあります街角博物館神の昆虫館の館長さん、南俊博さん、お越しいただきました。
はい、なかなかあのお聞きいただくと分かる通り、うん、素朴な、うん、まあ、ボケというんですかちょっとこうひょうひょうとしたところのテイストが素敵でしたよ ね、うん、面白かったです。あの本当に全国各地で呼ばれたりと、うん、個展なんかもなんか揃えてらっしゃったりとか、あのテレビの取材も受けていらっしゃったりして、うん、これからますますね、
うん、楽しみ、
ちょっと有名人になっていかれるんじゃないかなと思いました。
は
い、
それではまず3月18日の公開録音の様子をお聞きください。
それでは本日のスペシャルゲスト、はい、玉城町の街角博物館の神の昆虫館の館長でいらっしゃいます南俊博さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
あの街角博物館というとね、皆さんのお住まいの地域の、うん、まあコレクターの皆さんとか何かそういったね文化芸術に長けている一般の方のお家を開放してもらって、
そうですね、
誰もが訪れる博物館、はい、にしていこうという取り組みなんですけれども、あのかつてアツとエリカとみんなのラジオのアツエリ珍道中でもご紹介させていただいたんですけれども、はい、うん、改めて神の昆虫館には今全部で何点ぐらいの神の昆虫がいるんですか。
約2万点ぐらいいます。
2万点。でその中から今日は本当にごく一部を、はい、お持ちいただいたということですけども、ね、何年ぐらいで作り上げたものなんですか。
一応あの始めたのは40年ぐらい経ちますけど、うん、昆虫のこういう、まあ、標本的にしたのはだいたい30年ぐらいですね。
へー、30年の間で2万点。この中で一番お気に入りの作品というとどれですか。
いや全部好きです。
あ、そうですよね、はい、そうですよね、はい、その中でも特に難しかったのは何ですか。
あのやはりこの前にある一番小さいやつ、これが一番難しいです。 ここの昆虫は全部実物大でできております。
これは一体何の虫を作られたんですか。
あの小さいゴミ虫とかテントウムシとかそんなんですけど、
すいません、ゴミ虫とテントウムシが同じ枠の中にいるということですねこれもそっか紙でできてるんですよね。
あのこれ折り紙でできています。
折り紙でなんか点々とかこう、
それも色紙を切って貼りました。
切って貼ってあるの、これ
これ塗ったんかと思った。いやいや、
模様も切って貼るんですか。
はい、そうです。
もうだって
1センチぐらいの大きさの、
1センチよりちっちゃいのもあるかな。
昆虫の点々だったりテントウムシなんてもっと小さいのを塗るんじゃなくって紙を切って貼って、
だからテントウムシの実物大のあの点を紙で切って貼ってるわけだから。
私だってすっごい、人間がさあの使うテントウムシのサンバで使う
背中に背負うやつ、う
ん、あれを作るのも大変だったのにな
んでそれ作ってんどんな状
況芸でね
試しに1個作ってもらえませんか。そうですよね、
作っていただきましょうか。
ちょっと、
はい、こ
ち
らに蝶を作ってます。
蝶
を、はい、普通のハサミです、これ、
うん、はい、普通のハサミを使います。
紙とねハサミのみですよ。
急に真ん中の折り目からハサミを入れ始めました。あ、もうすでに触覚ができてますね。
触覚？迷うことなくスッスッスッスッ切られてきますけど、線とか書いてないですよね。
はい、線を書かん方がうまいこと切れます。線を使ってしまうと、うん、その線が気になってスムーズに切れませんので、
あ、ま、いや逆に惑わされちゃうんですね。
はいはい、もうスラスラスラスラ絵を描くようにハサミを滑らしている感じですね。
うん、もう切り落としました。
はい、できました。
できました。すごい、今の短時間でもう覚えてらっしゃるんですね、形をね。
頭の中に入ってます。
どうやってこれ研究されたんですか。
やっぱりあの実物を見るのが一番大事で、
うん、
あの昆虫館行って実物を見たり自分のこの果樹園の中での昆虫を見たりしてやっています。
もともとは南さん実は梨の果樹園をされてるんですよね。
う
ん、
そうです
ね。
はい、そうです、
うん、はい、でそこに展示されている昆虫は全て皆さんにご覧いただけると、
はい、
いつの時期だったら開放されてるんでしたっけ。
一応7月の終わりから10月のいっぱいまではいつ来てもらっても結構ですけど、その後はちょっと予約がいります。
詳しくは玉城町のホームページに街角博物館で検索すると紙の昆虫館が出てくるので、そちらで調べていただきたいんですけれども、はい、でまたなんでこれ昆虫を作ろうと思ったんですか、紙で。
最初は普通の紙切りをやってまして、実際果樹園の中で昆虫を見ると種類が多い、色が綺麗、どんなんでも代表があって、大きいから小さいまで全部実物大でできるということで興味を持ちました。
だってこれ部屋にいたらびっくりしない？
いや私確実にうわーってなりますよう
わーってなるよね。
一番人に頼まれるのがゴキブリです。
え、ゴキブリ、
はい、それで旦那さんを脅かすとか。
あ、そうリアルにそういういたずらに使うためにね。
はい、はい、そうです、そうです。
なんですかその発注
人が悪いな
で実際騙せたんでしょうかね。
あ、騙せたと思います。
いや騙せるでしょう、
はい、いやそれぐらい
リアルこのクオリティでゴキブリおったら絶対こうやって
叩いてしまうね、心配に丸めてね。すいませんけどゴキブリもやっぱりじっと見たんですか。
あ、見てます。
ゴキブリの良さみたいなのも見つかりました。
やっぱりユニークですかね、歩き方とかそういうのが。
歩き方がユニークですか。
そういう見方したことないね、昆虫っていうかゴキブリを。
敵としか思ってないからね。今後どんなことをやっていきたいですか。
やはり紙の昆虫館というのは日本にないんで、まあ、もっと大きくして日本で初めての紙の昆虫館を作りたいと思います。
南さんにとって昆虫とは何ですか。
自分の生きがいです。おそれとなんで紙で作るかというと失敗しても何回かできる、それと安いって原価が安いこの2つです。
まあまあ現実的な話なんですね。なるほどね、でも長く気楽な気持ちで続けられるっていうのは大切なことですよね。
そうですね。
これからも素敵な昆虫を作り続けてください、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということで玉城町の街角博物館紙の昆虫館館長の南俊博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはあの伊沢さんよりちょっぴり変な方、この方です。
はい、皆さんこんにちは、109シネマズ名和から来ました、鎌谷と申します。
よろしくお願いします。すいませんね、こんな紹介で。
いやいや
否定しなくていいんですか、うん、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
受け止めてますけど大丈夫ですか
大丈夫です。
では鎌谷さん、今週末公開の映画を教えてください。
はい、では3月24日より、公開となりました、昼中の流星という映画です、
あ、簡単に言うと今週末公開っていうよりも先に先週いっぱい公開になったから、そっちのご紹介してないやつを行こうと。
そうです
ね、はい、わかりました、はい、さあ昼中の流星ですが、はい、どんな映画ですか。
はい、これはですね、大人気コミックが、まあ、原作なんですけども、それの実写化となります、
はい、
はい、学園ラブキュン映画となっております。
はい、
もう最近このラブキュンとか胸キュンとかっていう、こういった映画がたくさんある中で、またこれの最新ラブキュン映画が公開。
さあこの昼中の流星、はい、出演しているのが、今話題の子たちですね。
そうですね、長野芽さんですとか、梅浦翔平さん、白浜亜嵐さん、
だってそれぞれにファンがいるから、はい、もう大変ですよ。
そうです ね、
はい、
まあ、内容としましては、高校の担任の先生に恋する女子高生、これスズメっていう、この長野芽さん演じるスズメなんですけども、スズメに思いを寄せる同級生の真村くん、これが、白浜亜嵐さん演じます村上君ですね。あと先生がですね、三浦翔平さん、これが実は三角関係になってしまうんです、
だからすずめちゃんは先生のことが好きなんだけれども、で先生の気持ちは分からないで、白浜亜嵐さんが演じる同級生の男の子はすずめちゃんのことが好き、
そう
なんです。でもすずめちゃんはお友達としか思ってない、
なるほどね、
これ難しいよ、
微妙な三角
形、微妙な三角
形、憧れたわ、はい、まあ、とにかく学生時代ならではの恋のキュンキュンした、
は
い、
ね、
あのときめきが感じられるという映画になっています、はいはい、私の初恋究極の選択昼中の流星は3月24日先週から公開されています。
熱い、
続いてはですね、はい、その次の日25日から公開となっております、はい、仮面ライダースーパー戦隊超スーパーヒーロー対戦 はい、という映画です。
はい、こちらも先週25日の土曜日からもう公開がスタートして1週間がね、経っていますけれども、鎌谷さんの手元のメモ、きちんとワードで打って原稿をお持ちなっていう、この気合の入れ方はやっぱりお好きで。
そうです、大好きですね。
じゃあちょっとその思いを熱く語っていただきましょう。今回はどんな映画になってますか？
今回なんですけども、もういろんなヒーローが登場します。
そうですね、いわゆるごったにってやつですね。
そうですね、はい、今現在ですね、毎週日曜日の朝放送している仮面ライダーエグゼイドと宇宙戦隊キューレンジャー、これが中心となって戦う、まあ、作品なんですけどもね、今回は宇宙戦隊キューレンジャーで、ゴレンジャーは5人ですけども、今のキューレンジャーは9人、
キューレンジャーなんですよ。
最初からも9人出てます。
そうなんです、面白いですよ、なかなか ね、はい、もうごちゃごちゃになりますけど、
これ皆さん朝やってるんでぜひ見てください。
はい、はい、いや映画も
そうですね、映画ですね、はい、
まあ、見てなくても多分楽しめるような内容にはなっていると思います。
今回ね、いろんな、ヒーローが出てくるんですけども、まず青の仮面ライダー、ブルーチームっていうんですけども、仮面ライダーデオンに出てきたロッドフォーム、あと仮面ライダーディケイドに出てきましたディエンド、はい、あと仮面ライダーウィザードに出てきたウィザードのウォーターフォーム、
確かにね、
あと仮面ライダーオーズのシャウタコンボ、あと仮面ライダーカブトに出てきたガタック、これが青っぽい、仮面ライダー
ですね。そうですね、本当にざっくり青っぽいですね、
ざっくり青っぽいです。
フォルムがね、
はい、スーパーセンターに行きますとですね、これ戦隊レッドチームと言いまして、バトルジャパン、
うわ懐かしいバトルジャパンね、
はいはい、バトルフィーバー J に出てきました ね、 そうですね、あと、ダイナマンの
ダイナマン、
あと、忍者レッド、
はい
はい、あとマチレッド、そうですね、あと真剣レッド、
まさかとりさんの真剣、ね、
レッド、これがですね、仮面ライダーとスーパー戦隊が戦ってしまうという、まあ、そういったところをまず見どころ。
青が仮面ライダー、赤が戦隊ものっていうこと で、
ね、は
い、
赤チーム、青チーム
の、そうそう、なんか体育大会みたいな感じで、
はい、まだね、赤組頑張れみたいな、はい、
面白そう。
ショッカーがまた出てくるんですけども、ショッカー狩猟3世が元レッドウォリアーズの、まあ、ダイヤモンドユカイさん、
ユカイさん出るんですか、すごいですね、なんか見どころいっぱいですね、
あとアマゾンプライムビデオでも、配信されてました仮面ライダーアマゾンズも今回初参戦しますので、
そうなんですよ、
新旧のヒーローが戦いますので、
はい、仮面ライダースーパー戦隊超スーパーヒーロー対戦は先週より公開中です。
熱い。
あとはもう一つ、
これが今週公開の、
ね、そうですね、
今週末、
4月1日土曜日、より公開となります、はいはい、レゴバットマンザムービーですね、名古屋にレゴランドがオープンとなりましたけども、そのレゴたちが活躍する、映画です。レゴの世界を映画にしたっていう、
可愛いですね、レゴバットマンなんですね、はい、バットマンが怒ってる顔なんだけど、胴体が三頭身で可愛いですね、
可愛らしい、
ジョーカーがちょっとなんかもうサイヤ人みたいになってるんですけど、
髪の毛が
髪の毛がすごい緑色の髪の毛が立ちまくってて、はい、
へ
ー、今までのバットマンをよくご存知の方は少しイメージが違うものもあったりして面白いかもしれないですね、はい、
映像を見るとあれこれ人形アニメーションなのっていう動きなんですけども、実はこれ全て全編 CG で作っておりまして、多いですね、わざわざこうコマ送りのように作ってるんですよね、
すごい大変、ちょっとずつ角度変えるわけですよね、手の角度、足の角度、
それは全部 CG なんです実は。
へー、
は
い、そして今回の日本語吹き替え版の、はい、声優陣もすごいですよね、はい、まず、バットマンを演じるのが
山ちゃんっていう名前で有名な、山寺小一さんですね、
はいはい、
あとこれロビン、これ相棒のロビンをですね、実は小島よしおさんが吹き替えはい、しております、
まあね、はい、先日はイオンモール名和にも、ね、来ていただいた小島よしおさんですよね、
はい
そ、
はいはい、
その他オカリナさん、ユイピーのお二人というおかずクラブが声優陣ですね、はい、さあ名古屋にできましたレゴランドと合わせてもね、楽しんでいただけそうな作品です、はい、レゴバットマンザムービー、4月1日明日よりロードショーです、
はい、
ということで今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、楽しかったです。
鎌谷さんでした、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、アツとエリカとみんなのラジオ3月31日エンディングでございます。はい、今日はアツエリ珍道中をお休みで、うん、はい、スペシャルゲストが、うん、3月18日の公開録音に、
そうですね、
来てくださいました。はい、紙1枚とハサミがあれば、うん、そうです、シャシャシャシャシャシャシャシャっと、うん、本当にリアルな昆虫を作ってしまうという南さん、う
ん、南俊弘さんですね。
南さんのワークショップもすごく人気でしたね。
そうでしたね、うん、もう子供たちがね目を輝かせながらその紙で昆虫を作るっていう、今まで多分やったことないと思うんですよね。うん、だからそういうのを何個も何個も作ってましたよ。
でこれを作るっていうことを通して子どもたちが昆虫に対する、うん、また自然に対する観察眼を養えるっていうのも大きなポイントだよ ね、うん、皆さんもぜひまた、はい、南さんの、うん、街角博物館紙の昆虫館に行ってみてください。
そうですね、
はい、で今の時期は事前に予約が必要になりますの です、ね、はい、詳しいことは玉城町のホームページに街角博物館で掲載があります。そちらをチェックして事前予約をしてみてください、はい、また、夏の時期、うん、まあ毎日開放している時期もあるということですの で、 そうです、ね、皆さんもぜひ足を運んでみてください。はさあ、それでは、はい、ここで突然ですけれども、はい、お題で
ドーン。
さあ今回は3月10日、うん、金曜日放送させていただいたテーマです。
はい、今までインパクトのあった嘘は、
はい、
これはまあ疲れた嘘でもついた嘘でもどちらでもいいですよということで、う
ん、はいはい、ラジオネームおーちゃん、うん、いつもありがとうございます。エイプリルフールに母親に疲れた嘘、
うん、
検証で海外旅行が当たった。
おー、
まあありがちっちゃありがちよね。
でも実際そうやったらちょっと喜んじゃうね。
ねえ、ということでおーちゃんは、うん、すぐ会社の休日カレンダーを確認し、はあ、いつ休みを取りに行けるか、パスポートの有効期限が切れていないかと、まあ、慌ただしくチェックをしていたら、
ほうほうほう、
絶妙なタイミングで嘘だと言われた時、母親と数日間険悪なムードの中での生活でした。それからはついていい嘘と悪い嘘の判断と、つくのであれば笑える嘘にしようというのが教訓になりました。
あー、なるほどね、
ま、笑える嘘といえばそうかもしれないけど、まあまあリアルなんですよね。
そうだね、本気に取っちゃうとちょっとね、本当にいろいろ調べたりね、
でも一瞬は本気になるぐらいでね、あつさんが結婚しましたとか、あれ嘘やけど、いえ一瞬まさかみたいなね。だけどやっぱ嘘だったって、
やっぱ嘘だった、
それが一番こうバランスのいい嘘かもしれないですね。
そうね、こちらよっくんです。今までインパクトとあった嘘、小学生の頃世界どこでも行けるチケットが当たったとみんなに言ったら先生まで信じて大騒ぎになった。
あ、これも同じパターンのやつですよね。でも、
もしかしたら本当に行けたかもしれない、書類があった。
そうなんだ、行けたかもしれない
っていうか当たってたかもしれないの本当に、うんうん、結局でも行ってないんだよね。
お話はよくに内緒で、
あ、誰かが、
うん、
家族の誰か
も、ね、家族の誰か行ったかもしれないですよね。
それこそ嘘だよね。当たってなかったんだよって言って当たってたやつを持って行ったってすごいどえらい嘘だよね。
そうだよね、これはもう本当にね、もしご両親が聞いてらっしゃったら、墓場まで持って行っていただきたい。
そうですね、
はい、続いて、インパクトのあった嘘、
うん、
ラジオネーム元美少年さん、
はい、
友人が首の後ろにある小さな切り傷を見せて、
うん、
宇宙人に誘拐され UFO の中で首筋にマイクロチップを埋め込まれる手術をされたと言っていました。嘘か本当かどっちなんでしょうか。
あー、本当なんじゃないこれ。
むせるわ。まあ見てないでしょうかね。
うん、でも傷があるんだもんね。
うん、もしかしたらね、
もしかしたらね、その首筋に磁石とか置いたらプチってくっついたりする。なんかそういう発見の仕方ないんかな。
あ、なるほどね。あ、感知器が
ビビビビビ
ちょっと磁石的なこと。
そうそうそうそう、
安いなとか。まあ、という感じでございました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして、松坂の捨て玉さんからは、
うん、
あ、はい、尾鷲やや祭りの取材に行った時のことを感想で書いてくださっています。3月10日の放送分ですね、うん、尾鷲やや祭りの様子、迫力が伝わってきました、うん、ましてやすっぽんの男性がそんなお祭りがあるんですね、うん、びっくりしました。
ねえ、本当の珍道中。
ほら。
違う。
まあだから尾鷲やや祭り、うん、だけじゃなくって、うん、結構各地であるんですよ。
あ、
だからまあ、ね、内地の神宮の裸祭りも、まあ、言ったら、
うんうん、
ね、男子が裸になって、うん、あやかるっていう ってね、何かに触って幸運をあやかるみたいな、そういうのあるじゃないですか。で今回もあれ別にそれを見たからって別に幸運にあやかるっていう祭りではないですけど、
身を清めに行ってるわけですからね。
そうそうそうそう、
海にね、
だったらね、まとってはいけないじゃないですか
清めるために
も
ね、
若者たちが身を清めるために海に入るわけですから ね、そこの時点でどうしてもポンポンになるのはねもうしょうがないこと でそれが見えてしまうのもしょうがないことなんですよ。
そうそうです。
だからそれに対してワーキャーワーキャー言ってるのはおかしい。
あ、当たり前のこととして、
そうそうそうそう、まあ一番言ってたのは私ですよね
しかもそのまま団体に運ばれていきましたよね
見たいという気持ちが強すぎて、そのまま本当にめっちゃ近いところまで行ってしまった。
そう、前へ出ていった結果ね、運ばれていきましたからね。
運ばれていきましたよね、揉みつぶされないね、まあそんな楽しい、うん、あの地域のお祭りの様子なんかも、はい、アツエリ珍道中では取材をしていきたいなと思っていますので、はい、よろしくお願いします、うん、さあ、アツさん、
はい、
これで2016年度が一応終わりになりまして、うん、今日で ね、
はい、
明日から新しい年度が始まります、うん、はい、アツエリなんと8年目に突入です。
そうです、ありがとうございます、
来年度も引き続きどうぞ
よろしくお願いします。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。